神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
今日は 1.17 希望の明かり、これは阪神大震災を語り伝えるための、皆さんの集まりで、特定、NPO 法人の資格を持っておられます、ハンズというグループがあるんですが、その理事をしておられます、白木、俊弘さんに来ていただきました。白木さんご自身も12月に行われたルミナリエ、あの会場で、
はい、
新しく始まった語り部コーナーいうんですか、はい、そこでもお話になったんですよね。
はい、機会が3回ほどございまして、
はい、
でそれ以外に語りの皆さんに、紹介するような形で、ずっと毎日現場に詰めてました。
なるほど、はい、そういうところでは何人かの方が、何十人の方が来に来られるわけなんですけども、はいはい、全国からも来てると思いますが、例えば白木さんご自身はどんな話をされたんですか？
もちろん子どもの、ことについて、震災当時の話から、その後の私の活動の中で、中越地震の、現場に行かせていただいた時のお話とか、時間にしてわずか30分ぐらいですが、 100% ねお伝えすることできないんで、かいつまんでお話をさせていただくという形ですね。
どうですか、聞いておられる方の反応というのは。
だんだんだんだんその聞いていただける方が増えてきたことは確かなんですが、通常我々がこういうことをやりたいと言ってもなかなかできるもんじゃないんですよね。それを今の若い人たちがぜひこの震災のことを伝えていかなきゃいけない、そういった意味でその語り部というのをやりませんかという話があったときに、その相談を受けたんですよね。
それは学生というのはどこの学生ですか？
主に動いていますのが神戸芸術工科大学の学生、それからあとは神戸市立の看護大学で、そこに、ジョイントされたのが、大阪音楽大学、それから、神戸の開成女子大、こういったメンバーがそこに入ってこられて、で我々語り部の場合はその大阪音楽大学の皆さんが演奏し、その合間に語り部、そしてまた演奏という、その中でやらせていただいたんですよね。はい、
そういうふうにおっしゃったように、その若い人の方からこんなんやりたいねんけど提案あったって嬉しいですね。
嬉しいですね。きっかけはね、確かに私どもが学校からの依頼があって、神戸芸術工科大学に、震災の話ということで、8回に渡りましてね、我々のメンバーできるだけ行って1時間から1時間半の話をするということで行ったんですが、実際には夕方の6時から始まって終わるのが9時過ぎると、それだけ逆にお話と同時に皆さんからの質問とかね、いわゆるトークの時間を含めしたら、あっという間にその3時間近くが過ぎてしまうと、だからもっと時間が欲しいねって言われた時にね、でそれをずっと控えた学生たちがもっとこれは皆さんに知っていただく必要がある、で若い人たちに伝えていかなきゃいけないんだっていう思いがあって、今回そういう企画をされたんで、いいですよ、私ができることだったら応援しますという形で参加させていただいてたんですよ。なるほどね。
ということは次のルミナリエ、
はい、
これ予算のこともいろいろあるんで、はっきりは分かりませんが、するとすれば、開くとすれば、またそのコーナーもできる可能性はありますね。
ですから昨年のルミナリエがスタート、
なるほどなるほど、
で一歩一歩前に向いていったらいいじゃないですかっていう形ね。ですから、それに、我々が少しでも協力できたらいいかなと。ですから、今回その語り部の皆さんを集めるのにちょっと苦労はしましたけどね、
はい、
来年から続くんであればぜひこういう震災のことについてお話できる方がいらっしゃいましたら、もうぜひ 声を上げていただいたらいいなと思ってるんですよ。
そうですね、はい。まあ、この長田にも全国からあの、まあ、あの旅行にする来る学生さんたちを案内する語り部の方もたくさんおられますしね、はいはい、そういう方にも参加していただければもっと幅が広くなるかもしれませ
んね。そうですね、10人 の、 あの語り部がいらっしゃいましたら、うん、10通りのね震災に対する思い考え方があると思うんですよ。
そうですね。
で、そういったいろんなの震災に対する思いが聞けるというのはね、
そうですね、
もう我々もやってて、あ、こういうことをやらなきゃいけないのかなっていうことね。ですからもうそれぞれの思いで話をしてくださいと、ね、制約を一切しないで、うんうんうん、お願いしましたんでね。
そうですか、はい。白木さんご自身 の、 その震災に対する思い、はい、ご自身の体験、はい、あるいは今の活動を通じての思いというのはどういうことになりますか。
そうですね、ここまで16年間ずっとやらせていただきましたけども、私自身その生き残ったと思ってないんですよ、
うん、
あくまでも生かされてると。そうすると生かされてるんであればやっぱり何かをしないと、うん、逆に言えばね、私が、まあ、いずれは子供のところに行くだろうと思うんですけど、その時に親父は何やってきたんだと言われるのが、ね、一番辛いわけですよ。ですから自分のできることで何が必要なのかな、
うんうんうん、
まあ、我々の活動の大きな柱でもある語り継いでいくということに、うんうん、まあ、少しでもね、はい、お手伝いできたらいいかな、うん、でその中でやっぱり生かされてるという気持ちをお話しする中で、やっぱり命の大切さ、それから生きてる喜び、これは生きてないと自分がしたいこと、うん、あるいはこんな人間になりたいなっていうことはできないわけですよね、うん、ですから震災の時にやっぱり自分の思いの、まあ、半ばで止まってしまってる人がたくさんいらっしゃいますよね、うん、
そ
うです
ね、はい、
でそれをその亡くなった方に代わって、うんうんうん、やっぱり生きてる人たちがその人の思いとか目標をね、つないでいくためにはやっぱり生きていかなきゃいけないと、はい、だからその生きていくために何をしなきゃいけないか、で生きてる間はいろんなことできるじゃないですか。
そうですね、
うんうん、でそれをやっぱり大切にしていっていただいたらいいな、
うんうん、
でそういうふうに考えてくると今のね世の中いろんなことが起こってます。まあ自ら命を絶たれるとか、うん、あるいは殺人が、はい、起こるとかと、これはね本来やってはいけないことですけども、うん、やっぱりそういった言葉の中でやっぱり生きてる楽しさ素晴らしさというのをね、うん、やっぱり皆さんで考えながら、そして親子でね、
はい、
その命を含めた震災災害ということについて語っていただく時間をたくさん作っていただければいいなと思ってるんですよ。
なるほどね、うん、まあ、それと同時に初めの方にもお話になりました、一人でそれをずっと持ってるんでなしに、おっしゃるように話し合いすることに仲間グループができるということも大事なことですね、
は
い
はいはい、ですからよく私も言うんですけど、一人では確かにね、うん、できる範囲がないですけど、一人だという考えじゃなくて、みんながそれを助けていく、一人じゃないよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だから場合によっては必要とする方もいれば必要とされるメンバーもいるわけですから、
うんうん、そうですね、
ですからお互いにその話をしながらできることをやっていきませんか、
うん、ね、うん、いや人の集まりと言いますと僕はいつも感じるんですけども、1月17日の午前の朝のうちから始まります集いですね、
はい、
終焉地の、はい、でこれいろんな方いろんなグループがこれ協力してやってますね、
はいはい、
例えばもちろん 1.17 の希望の明かりのハンズも入ってますけれども、はい、他にはどういうグループがあるんですかね。
そうですね、メインで動いてくれてますのが神戸市民交流会のメンバー、
なるほど、
それから、わざわざ和歌山から、ね、来てくれる、
うん、
グループもありますし、それから外国の方もやっぱりそこに来られた方に少しでもあったかいものをというて提供してくれます、
うんうんうん、
はい、まあ、そういったいろんな人たち、だからメインで動かれる方もあれば、それから後片付けも含めて、
そうですね、はい、高校生が片付けたりね、はい、それからそのろうそく、有名なのはろうそくの明かりで 1.1 で書くわけですが、はい、ろうそく作りやってるのまたグループありますし、
これ市民交流会がやってるんですが、
はい、寒い時に、はい、マヤフ島のあっちの方でやったんでしょ、
はい、 だから目標がだいたい3万個作りですよね。でそこにまあボランティアで皆さんいろんな方が入ってこられますが、
はい、
作るだけじゃなくて逆にそれをそういう作業をすることによって交流を図っていくという形、うんうんうんうん、で最近若い人がどんどんどんどん入ってきていただけますがもっと入ってきていただいた方がいいですねということで、はい、
このろうそくで明かりで文字を書いたりするのは別に東遊園地だけでなしに、
はい、
この永田の新永田のビフレの広場でもあります、はい、こちらの方でもろうそく作りに、はい、今小学生がこ
う
作ったりしたり、ね
ね、
してますからね、はい、それと竹筒をずっと12月のそれから東遊園地に建てるために切ってるんですね、
はい、
あれ、
ね、これはまあ表現家 の、はい、社会福祉協議会の協力をいただいて竹をいただいてるんですよ、はい、でいただいた竹も実際に並べた後これをなんとか別な形で活用できないかなっていう形で、まあ、1年かかってそれを竹筒 に置き換える竹積みに、
あ、炭ね、
はい、
あ、はいはい、
に置き換えるという作業も続けておられますよ。
でそれは販売するんです、どっか寄付するとかどういう、
実際には販売はさせていただいてますが、その、まあ、一部は、うんうんうん、我々の運営の資金に、
ね、はい、はい、
にまあ、使わさせていただいてるんですよ。
うん、はい、まあ、そういうようなことでいろんな方の協力があってこの 1.17 という日が過ぎていくわけなんですけれども、はい、今から考えて白木さんにとってはこの16年、はい、17年目に入りましたが、はい、やっぱり短かったですか、長かったですか。
正直今は長かったなというんですが、実際には短いのと、それからやっぱり1月の16、17という日には瞬間的に当時の状況に戻ってしまうんですよね。まあ、俗に言うフラッシュバックというんですか、うんうんうん、ですからその時の思いをもう一度抱えながら、はい、でも皆さんにこうやって16年間お話をさせていただく、こう活動することによって、うんうん、まあ、私自身が背負っていかなきゃいけない宿命ですよね、うん、これは両肩にかかってます。でも何もしなかったら大きな力になるんですけどね、こうやって皆さんとこうお話をさせていただく活動をすることによってだんだんだんだん軽くなっていく、これはゼロにはなりませんけどね。
いや、そうやと思います、うん、おそらく天国から息子さん、はいはい、奥さんが見ながら、親父、お父ちゃんよう頑張ってるなと思ってはると思いますわ。
いや最近そういう言い方してないと思うんですよ。目立ちすぎるぞというようないやいや、あれじゃないですか。
そうか、うん、映画にも出入りました。
はい、出させていただき
ましたその町の子供たちでした、
うん、はい、それから、まあ、マスコミの皆さんからの、ね、はい、取材も受けさせていただく。で、いつまでも私が受けるよりも、うん、いろんな人たちがそこに入っていただいたらいいんでしょうけども、どうしてもまず、うん、私にっていうケースが多いんで受けてしまうんで、これはいけないなと思ってるんですよ。いや、もういろんな人に振っていかなきゃいけないなと思うんですが、
それも大事ですけど、やっぱり中心になって動くことも大事ですので、これからも一つ体に気をつけて、
はい、
まだまだ10年20年お話しください。
ありがとうございます。
片山の番組の来ていただきたいと思います、はい、どうも今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで今日は白木俊博さんに来ていただきました。語り伝えることの大事さ、それは人に聞いていただくということもあるんですけど、ご自身のためでもあるんやなというふうに今感じました。寒い時期ですけど体に気をつけて2月を迎えてください。また来月聞いていただきますように、どうもありがとうございました。